Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。お願いします。
お願いします。
そして進行は私、ちぐさです。さあ、前回からお届けしておりますゲストを迎えたこのコーナー、マークと仲間のここだけの話、みんなでせーの、まあここ、ありがとうございます。ゲストの方も一緒に行ってくださいました。改めてゲストをご紹介しましょう。マークさんお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアクライアントエグゼクティブエンタープライズセールスの川節優です。
こんにちは、ベライゾンジャパンの川節優です。どうぞよろしくお願いします。
そしてベライゾンジャパンシニアクライアントエグゼクティブの鈴木大地です。
ベライゾンジャパンの鈴木大地です。よろしくお願いします。
お願いします。ということで今回もベライゾンジャパンの川節さんと鈴木さんをお迎えしてお送りしていきます。
前回に引き続き2回目の登場ということで今回は2人の実際の仕事でのエピソードや今の仕事の魅力について伺っていければと思っています。今回もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Verizon。Web Security News。
さあ、では早速いろいろとお話伺っていきたいと思います。本題に入る前に、マークさんも含めてお三方は、まあ、業務でもね、チームでよくご一緒にお仕事されてるということでしたが、業務以外でも結構一緒にいる時間ってあったりするんですか？お食事行ったりとか、遊び行ったり。
はい、行ってます。
お！
川節森はかなりお酒が好きです。
まあそうですか。
鈴木に関してはこれからちょっと開拓していこうかな。本当のところがどうなのかと。今体鍛えてるんであまりお酒飲まないという風なイメージになっているところがありますんで、やはりプライベートの会話をどんどん進めていってますね。
鈴木さんのことをねお話しするときに大って言いそうに毎回なるんですけど、いつもは大地って呼んでるんですか？
はい、大地って呼んでます。
大地って呼んでるんですね。そうなんですか。いや、ちょっと。
アメリカンな会社なんで。
アメリカンな会社なんで。じゃあ、川節さんはユ
ー？ユーさんって呼んでます。
ユーさんって呼んでるんですね。はい、やっぱ下の名前ベースなんですね。でも今ちょっとお話にありましたけれども、鈴木さんは体を鍛えるっていうことでしたが、いい色に焼けてらっしゃいますけど、タンニングもされて。
いやいや、あと、海と川に。
海と川に。
今年はかなり行きまして。
じゃあ、相当プライベートはアウトドア派なんですね。
そうですね。犬を飼ってるので結構外に行って。
はい。何犬ですか？
柴犬を飼って
ます。柴犬はやっぱ運動量もね必要ですしね。一緒にじゃあ運動されるんですね。川節さんはもうお酒お好きで飲み仲間？
はい。
マークさんと。
まあ活動はもっぱら夜です。
もっぱら夜。
なのでちょっと色白ですと言ってるけど、日の光浴びてないので。
美白ですね。
そうですね。
はい、なんかやっぱプライベートでこう会ったりすると仕事とのギャップとかが見え隠れしたりもするんですか？それともなんかもうより仲良くなる感じでお仕事の円滑化にもつながっていくんですか？
どうですかお二人？
ギャップとか、
まあ、会社の人もそうですけどお客様ともやはりお食事行く機会もやっぱりありますので、やっぱり夜昼間のそのお仕事中の会話までできないこととかで、やっぱりまあお酒の影響もあってポロッと知らなかった情報とかが出てきたりとかっていうのもありますので、まあ、そこを組み合わせていろいろとやってる感じですかね。まあ、最近やっぱりこういうご時世ですので、特にコロナ禍の時とかなんか出れないですとお客様も結構多かったんですけど、徐々にそれも緩和されて、そういったことも全然いけるような形になってきたので、営業活動とか、まあ、普段のお仕事により円滑に進むために進める。まあ、最近の若い方はちょっと行きたくないですって方も結構多いってよく聞きますけれども、はい、そうですね。
でもじゃあ社内社外問わずやっぱりこうコミュニケーションっていうのはね大切なんですね、日頃の。
とても大切だと思いますね。でもその辺がすごくゆうさん上手だなと思いますね。でね、大地は大地でまだそこまで一緒に活動はしてないんで、これからどんどん教えてってもらいたいなというふうに思ってます。
はい、まあ、そんな川節さんと鈴木さんなんですけれども、お二人とも新規顧客開拓チームに所属しながら、まあ、多くのお客様を担当されているかと思います。お仕事柄人と人との関係性っていうのもね、今お話にもありましたけど、本当にこう気づいていくことが一つのキーポイントになってくると思うんですけど、これまでのキャリアの中でお仕事にまつわるなんか、お客様はこうだった ったなとか、ああいうことあったなみたいな印象に残ってるエピソードとか、ご自身のキャリアの中で節目になったような出来事があればぜひ伺いたいと思いますが、川節さん、
そうですね、
伺いましょう。
私通信キャリアの業界が長くて、でやっぱりテクノロジーってどんどん変わっていくんですね。なのでどこのタイミングでもう今までのその技術が使えなくなってしまって、新しい技術に移らなくちゃいけないというところなので、どこと契約するにしてもいわゆるそのネットワークとか丸ごと変えなくちゃいけないというケースがありまして、で私ベライゾン、まあそうなんですけれども、やっぱり日系企業のお客様をターゲットにして活動しているので、やっぱり契約してる通信会社さんっていうのはもう日本の会社さんがやっぱり多いですね。でもテクノロジーが変わるので、今どこの通信会社にもチャンスなのでっていうところで、でやっぱり日系の会社さんはやっぱり日系企業のお客様ですとブランド力もあるので、もう公開もうちで決まりだみたいな形でやっぱりやってらっしゃるケースもあるんですけれども、そこでやっぱり外資系の我々の会社が滑り込んだりとかたまにするので、まあそうすると結局日系の会社さん、え、うちじゃないんですかみたいな、なぜあそこの会社にみたいな感じで、まあそういったものがやっぱり製造業のお客様で何回かそういった経験も踏ませていただいているので、まあすごく気分はいいです、正直な話ですね。やってやったみたいな感じ
してやったりみたいな
そうですね、はい、というところで
ね。鈴木さんいかがでしょうか、何か。
はい、そうですね、前職で私が担当させていただいていたお客様の案件で、まあグローバルの回線の案件があったんですけども、まあ、その際にパートナーの、まあ、某大手企業、大手通信企業の、担当者の方と一緒に、かなり頑張ってそのソリューションを作り上げてたんですけども、その中でその企業さんの、まあ、重要な施設に入らせてもらって、その実際にファイバーを引き込むところを、まあ、実際にその場で見させていただいたっていうような経験をさせていただいて、まあ、かなりいろいろ二人で奮闘しながら、案件をクローズしたっていうのはかなりいい思い出に残ってます、はい、
そういうところに日本で入ってくるのもすごくいい経験じゃないかなと思いますよね。厳しいですもんね、日本もね。
厳しいですね。
で、ね、入るところによっては本当に部外者絶対入れませんみたいなところもあるし、特にねバックボーンなんかあるところなんか絶対ねダメですよね。
すごい貴重な経験されてるんですね。いやでも今ねこの番組をお聞きになってる方の中には、この業界面白そう、なんかもしくはね将来の職業にしたいとか転職してみたいなって考えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方に向けてお二人それぞれが思う通信業界とか特にセキュリティのお仕事の魅力と、ご担当されている新規開拓営業職の魅力をお伺いできればと思うんですが、鈴木さんいかがでしょうか。
はい、そうですね、もともと前職はネットワーク専門の営業としてやっていたんですけども、ベライゾンに入ってから、セキュリティの仕事をさせてもらってます。で、まあ、ネットワークもそうですけど、セキュリティもどちらもその企業にとってなくてはならないものだと思っているので、まあ、その中で、まあ、ネットワークよりもセキュリティって本当に、幅が広いで多種多様なサービスがあって、それをお客様に対してご提案させていただけるっていうのはすごいやりがいと、まあ、楽しいなというふうに感じるところは、多いですね、はい、
ありがとうございます。川節さんはいかがですか。
そうですね、私も鈴木さんと同じでこの会社でセキュリティの営業が初めてなんですけど、まあ今昨今でいろいろとビジネスメール詐欺だったりですとか、ありとあらゆるいろいろなその詐欺ですとか、そういったセキュリティの脅威になるようなそういった感もあるんですけども、やっぱりその犯罪者の人たちも手を変え品を変えって形でいろんなものを新しいものでどんどん攻撃してくるので、まあ、そういったものに対処するソリューションっていうのをいろいろ提案とかさせていただいてるんですが、まあ、とにかく飽きないですよね。いろんなテクノロジー新しいものがどんどん出てきて、でそれを都度組み合わせて提案をしていって、で結果を出す注文いただくっていうところがやっぱりすごく刺激も多いですし、どんどん変わっていくの で当然私も今回セキュリティ初めてなので勉強しなくちゃいけないこともやっぱたくさんあったので、まあ、その辺がすごく楽しかったですし、いろんなことを新しいことを吸収できてるっていう達成感っていうのもすごくあったと思いますので、まあ通信も電話とかインターネットとかやっぱりなくならないというか必要なものなので、まあ会社も業界も安定してると思いますので、そういった意味ではもしこれお聞きになってる方とかでちょっと興味持っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、すごい楽しい業界なのでぜひちょっと検討してもらいたいなというふうに思います。
はい、マークさんいかがですか。
ベライゾンジャパンをセキュリティを中心としたネットワーク事業者にしていこうというふうに思っています。今どうしても 従来型でいくとネットワークから入っていってセキュリティも入れますようになってますけど、セキュリティから入っていきながらの提案をしていく。で、今あのゆうさんも言ったように新しい攻撃、新しい、被害が出ている中で、やはりそういったところをどうやって守っていくかということをまずはやっておきながら、いや実はうちこういうのもやってるんですよね、もっと安全になりますよみたいな話ができればすごく面白いマーケットにもなってくるし、セキュリティから発展していくっていうところが面白いんじゃないかなっていうふうに私は個人的に思いますし、やはり新規開拓のチームの皆さんも思ってくれてると思ってますし、まあこれからそういった意味ではあのセキュリティ中心としたチームを作って前進していきたいなというふうに思ってます。本当に楽しいですよ。だから外資系だけではなくて、やっぱり日本の企業のあのね、私のあの知人がやっているちっちゃいセキュリティな会社でも、やはり新しいテクノロジーをどうやってお客様に届けていくかっていう悩みもされてるし、我々はたまたま外資系という最新のものがいつでも扱えるというところにいますけど、これからそういった意味ではね、日本のあのそういったパートナー戦略といった上でどんどんどんどんセキュリティが広げられればなというふうに思ってます。
まあ、新規っていうところもやっぱあれですよね。あの、やっぱアメリカの会社なのでなかなか馴染みのないお客様もやっぱ結構いらっしゃって、で、本当にもう聞いてくださいよみたいな感じで何回も何回も行かなくちゃいけないんですけど、まあ、それが、あの、半年一年なのか何年もかかって花開いてご発注いただける時にはすごく気持ちいいです。特に日系の会社さんとか対抗で勝った時には、まあ、爽快感というか、やったっていうところやっぱありますよね、そういった意味でも。はい。
鈴木さんもすごいうなずいてらっしゃいますね。気持ちいいですか？
気持ちいいですね。
やったーっていう、
はい、
はありがとうございます。本当にやりがいの、ね、あるお仕事ですよね。まだまだお伺いしていきたいんですが、あっという間にお時間でございます。前回と今回2回にわたって本当に貴重なお話どうもありがとうございました。またぜひスタジオにも遊びにいらしていただけますか？
もちろんです。ぜひお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。マークと仲間のここだけの話、まあここゲストはベライゾンジャパンから川節優さん、鈴木大地さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベライゾンウェブセキュリティニュース、
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？マークさん2回にわたって川節さんと鈴木さんのお話伺いました。貴重なお話でした
ね。あの2人の今までの経歴とかの話もしていただいたし、うん、やっぱりセキュリティのスペシャリスト営業とあのアカウント営業の人たちやっぱ違うんだなっていうふうに少し思いましたし、とても面白い回になったかなというふうに思ってます。
はい。そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけるようになりました。ぜひ今日のね、ご感想だったり番組のご感想、あなたが最近気になったセキュリティニュースなどなどお聞かせください。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてお送りいただけます。
お待ちしております。
待ってます。そしてマークさん、久しぶりにデイブフロムショーインターフェムのご出演があるんですよね。
3ヶ月ぶりに、はい、ベライゾンウェブセキュリティニュース地上波バージョンに出演してきます。
はい、
10月25日、16時半頃、インターフェムのデイブフロムショーで、生で出演させていただくので、また今回もあの面白いネタ持ってってお話しできればなというふうに思っています。
はい、楽しみにしてます。ぜひ10月25日チューンインしてみてください。
お願いします。
ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。